お兄さん、いつの間にも何も、普通に向こうから歩いてきたよ。お兄さんが気配に気づかなかっただけじゃないかな。それよりごめんね。ラブホの正面で待つのはさすがに恥ずかしかったよね。集合場所違うところにした方が良かったかも。そう？お兄さんが気にしてないなら別にいいけど。ところでお兄さん、こうして集合しておいてあれなんだけど、ラブホを使うのはやめようかなって思うんだ。うん。というのも私、お金を持ってなくて、ホテル代払えないんだよね。いや、おごりはダメだよ。私、お兄さんとはできるだけ対等な関係を築きたいから。だから、お兄さんさえ良ければ、なんだけど、お兄さんの家に連れてってよ。そう、お兄さんのお部屋でエッチするの。お金がかからない方法、それしか思いつかなくて。ダメかな。ありがとう。じゃあ連れてってよ、お兄さん。ここがお兄さんのお部屋なんだ。なんというか、物がいっぱいあるね。私の部屋とは大違い。うん。私の部屋、すごく殺風景なんだ。真っ白の壁に囲まれて、ベッドと机と少しの本だけ。だからお兄さんのこのお部屋は、ちょっと羨ましいなって思ったり。まあ、それはともかくとして、早速始めようよ。エッチ。ほら、ベッドにおいで、お兄さん。いらっしゃい。って、私が言うのもおかしな話だね。このベッド、お兄さんのものだし。でも、そっか。今私は、普段お兄さんが使ってるお布団の中にいるんだね。ちょっと興奮しちゃうかも。じゃあお兄さん、下脱がせるからさ、腰上げてよ。ちんちん、もう大きくなってる。私とのセックス、期待してくれてたんだね。嬉しい。でもね、お兄さん。今日はできれば、セックス以外のことが、したいんだ。うん。おまんこは使わないって意味。別に、大した理由はないよ。単純に、セックスは昨日したから、それ以外のプレイがいいってだけ。いろんなことを経験したいんだよね、私。だから、そうだな。今日のプレイは、手こきなんて、どうかな。私の柔らかくて小さいおててで、お兄さんのおちんちんをシコシコするの。ふふ。じゃあそういうことで、頑張って気持ちよくするね、お兄さん。じゃあまずは、横から抱きつくよ。ぎゅー。そしておちんちんを、ぎゅー。 して握ると、おまんこに入れた時より鮮明におちんちんの形や感触が理解できるね。にぎにぎ、ぎゅっぎゅっ、むにむに、ぎゅっぎゅっ。握ってるだけなのに気持ちよさそう。相変わらず弱々なおちんちん。かわいいな。じゃあ、しごいてみるね。お兄さん。おててを上下に動かして。ちょこちょこ。しこしこ。しこしこ。ちょこちょこ。お兄さんの目がトロンってして、もっと可愛い顔になった。おちんちんしごかれるの気持ちいいね。女の子の柔らかい体に密着されてのおちんちんチコチコ、たまらないね。あ、おちんちんの先端からエッチなおつゆが溢れてきたよ。じゃあこのおつゆをはい、私の指に絡めて、ガメさんやカリカリをぬぷぬぷ、くちゅくちゅ。どうかな。敏感なところにまとわりつくようなエッチな手こき、感じるでしょう。このままおちんちん全体をしっかりレイプしてあげるから、安心して私に身を委ねててね、お兄さん。ちょこちょこ、しこしこ、くちゅくちゅ、ちょこちょこ。あと、お兄さん、お兄さんも私の体いっぱい抱きしめていいからね。昨日みたいに私にすがりついて、必死に喘ぐ姿を見せてくれると嬉しいな。ほら、お耳も刺激してもっと気持ちよくしてあげるから、いっぱいもたえてよ、お兄さん。いい声、お兄さんの喘ぎ声、まだ好きだな。なんかお兄さんには好きなところしかないよ。もしかしなくても私、さんに恋をしてるんだろうね。昨日会ったばかりだけど、好きで好きでたまらない。好き好きだよ、お兄さん。おちんちんいっぱいビクビクさせて、好きって言われると感じちゃうんだ。弱々で情けないおちんちん、そういうところも好きだな。あんまり好き好き言うとバカっぽいね。ほどほどにしとかなきゃ。大好き。
美少女だった幼いおまんこを
自分のおちんちんでえげつなく調教しちゃうなんて、弱々なくせにやることは極悪な最低おちんちん、最低、最悪、大好き。そろそろ出るんだ。おちんちんから精液ビュービュー湧き出しちゃうんだね。じゃあお兄さん、その前に一つ聞いていいかな。さ、兄さん、後悔してる？私と肉体関係を持ったこと。私みたいな年端もいかない少女との成功って、やっぱりお兄さんにとってはリスキーだし、一晩経ってやめとけばよかったとか思ったのかなって。ん？そっか、どうでもいいか。そうだよね、お兄さんはそんな感じだ。その真っ暗で無気力な瞳で、小さくない破滅願望で、私を深く深く受け入れてくれる。だから大好きだよお兄さん。初めて人を好きになったんだ。限界かな。そっか。それじゃあ、お兄さん、最後は私のおまんこの中で射精しよっか。射精直前に私のおまんこでずっぷりおちんちん加え込んであげるから、子宮にドクドク精液注いでくれると嬉しいな。別にいいでしょ、中出しでも。どうでもいい、だもんね。じゃあ、ほら、しごくの早くするから、どんどん射精感を高めていこうね、お兄さん。ちょこちょこ、ちょこちょこ、しこしこしこしこ、ちょこちょこ、しこしこ。シコシコチコチコ、気持ちいい、気持ちいいね。トマトマがクーって上がってきて、精液が尿道を駆け上がってくるね。いっちゃう、いっちゃう、射精しちゃう、射精しちゃう。いけいけいけ、出せ出せ出せ、いくいくいく、出る出る出る。じゃあおまんこの奥に挿入するよ。はい、ぬぷぬぷ。中出しどうぞ、お兄さん。ピューピューピュービュルルービュルルルー。気持ちいい。な
習終わったね、お兄さん。今日もいっぱい出してくれて嬉しいよ。いや、連続射精はやめとこうかな。まだ時間あるし、お兄さんとお話とかしたいからさ。放心状態になってもらっちゃ困るもん。うん、ピロートークってやつだね。いい雰囲気でお話しして、もっと仲良くなろうよ、お兄さん。とはいえ、何を話そっか。話題選びって結構難しいよね。ま、そうだ。ねえお兄さん、お兄さんってさ、よく頭が痛くなったりするの？いや、机の上に頭痛薬があるからさ、そうなのかなって。そっか、大変だね。まあ、現代社会の人たちは4割が頭痛持ちっていうから、珍しいことではないんだろうけど。じゃあ、お兄さん、これ、あげるよ。確かに USB メモリーみたいに見えるよね。でも、違うものだよ。これは、断りメモリっていうもので、メモリ型の注射器なんだ。そして、これを人体に突き刺すとね、その人間の断りを書き換えることができるの。プログラムのソースコードを変更するみたいに、人の定義そのものを改変して、例えば黒髪の人を金髪にしたり、痛みを感じない体にしたり、そういうことができちゃうんだよ。嘘だと思うなら、試してみようよ、お兄さん。この断りメモリは、痛みを感じなくするよう、体の定義を書き換えるものだから、お兄さんの体に突き刺せば、お兄さんは二度と、頭が痛くなることはないよ。うん。じゃあ、刺しちゃうね。刺すとメモリが体の中に取り込まれて、その後数分間、体中をかき混ぜられるような不快感がお兄さんを襲うだろうけど、我慢だよ、お兄さん。なんてね、冗談だよ。人の定義を書き換えるなんて、そんなことできるわけないじゃん。うん、からかっただけ。ちょっとそれっぽかったでしょ。さて、くだらない冗談も終わったところで、次はお兄さんが話す番だよ。お兄さんのこといっぱい知りたいから、いろいろ聞かせてよ、お兄さん。